聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書21章1節から6節まで。その後イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。本日は、救い主イエスは絶対に裏切らないという話です。救い主イエスは絶対に裏切らないという話です。キリスト教という宗教は、いわば自分ではなくて、他人に頼る宗教です。自分の思い描いた夢を実現させるための神頼みというのとは違います。私たちは生きていく中で努力することは大事なことですけれども、自分の努力によって自力で未来を切り開いていこうという話ではキリスト教ではありません。そうでなくて、自分の人生を一旦神様に預けて、自分の人生を神様に一旦捧げて、神様が自分のために特別に備えてくださった道を歩み通せばいい、そういうふうに神様は私たちに教えてくださっています。自分の人生の主導権を自分で握って行きたいところに行くのではなくて、神様のしもべとなって、神様が望まれるままに、神様がご計画された通りに生きていけばいい。なぜそうなるのかというと、私たち現代人にとってはなかなか受け入れがたいことかもしれませんけれども、私たちに命をくださったのが神様ご自身であり、全世界全宇宙を作ってくださったのも神様ご自身であるからです。私たちは神が作られた世界に生を受けて毎日を過ごしています。宇宙と歴史の支配者でいらっしゃる神様は、ご自身のことをなかなか分かってくれないこの私たちという人間にもっと分かりやすくするために、救い主を2000年前にこの地上に送ってくださいました。救い主イエス様は何人もの男たちを弟子として、ご自身の弟子として取られて、生活を共にして特別に愛情を注いでくださいました。一緒に生活することで、救い主イエス様の後継者として神様の国を後継者として立て上げるようにと、訓練を弟子たちに施してくださいました。生まれ持った能力だけで生きていくのではなくて、神様から力を得て、 神様にますます頼ることで生きていけるようになる。そうやって神様の働きが担えるようになる、そういう訓練を弟子たちは受け続けました。弟子の訓練というのは2000年前だけで終わったものではなくて、現代の私たちにも課されている訓練です。信じて礼拝に集う、それだけで私たちの信仰生活は終わるものではありません。イエス様の弟子となって、イエス様と一緒にこの地上に神の国を立て上げていく、そういう役割をするように私たちは一人一人招かれています。2000年前、救い主イエス様は街道で教え、罪の許しを伝え、あらゆる病気を癒して回ってくださいました。生活を一緒にしていた弟子たちはイエス様への信頼と依存度を日に日に深くして過ごしました。誤った期待ではありましたけれども、この救い主イエス様なら必ず自分たちの国イスラエルを外国の力から解放し、力強い国に立て直してくださるに違いない、そんなふうに日々期待を高めて過ごしていました。ところがある日、この頼みの綱であったイエス様は極悪犯罪人の一人として処刑されてしまったのです。弟子たちにとっては青天の霹靂でした。弟子たちはイエス様に頼り切っていったせいで、このあとどうやって生きていったらいいのか全く分かりませんでした。目の前が真っ暗になりました。ある意味これがキリスト教の弱さなのでしょう。救い主がいなくなると私たちは全くの無力になってしまいます。しかし天地創造の神様は弟子たちを見捨てませんでした。十字架に死んだ救い主を3日目によみがえらせてくださいました。こうして神様は絶望を希望に変えてくださり、弟子たちを無力から救い出してくれました。残された弟子たちの傷は、心の傷は案外深いものでした。3日目によみがえった救い主に出会ったものの、それがすぐ希望に結びついたわけではありませんでした。師匠が頼っていた救い主が殺されてしまった、それだけがショックだったわけではありません。イエス様が逮捕され十字架にかけられる時に、自分たちは一緒に殺されるのだけは避けたいと、命を惜しさに師匠を見捨てて逃げ回っていました。イエス様が生きていた時、あなたと一緒なら死んでもいい、そんなふうに思っていた弟子たちであっても、いざ師匠が逮捕されてしまうと、一緒に死んでたまるもんか、心を翻して裏切ってしまいました。自分たちの罪深さに弟子たちは自分たちを責め続けて心が痛んでいました。同じようなことは現代の私たちにも起こります。約束を破ってしまった、悪口を言ってしまった、失敗して相手に迷惑をかけてしまった、傷つけてしまった、裏切ってしまったということが起こります。そうなると相手との間に心の壁ができてしまいます。壊れた人間関係です。もしそのまま放っておくとすると寂しさしか残らない、何とかしなければならない、しかしなかなか自分からは動けない、 そういう状況に陥ることがよくあります。この時弟子たちにおいては関係回復は自分たちからすることができずに、復活の主イエスの主導によってなされていきました。イエス様はそうすることで関係回復の見本を示してくださいました。弟子たちはエルサレムの町で恐怖におののき、窓を閉め扉には鍵をかけ震えて過ごしていたんですけれども、その真ん中に救い主は二度も立って現れてくださいました。そして本日の聖書箇所につながりますけれども、最初に復活の証人となったご婦人たちから伝えられた指示に従って、弟子たちは100キロ以上離れたガリラヤ湖畔の町に来ていました。そこで再び復活の主は弟子たちに現れてくださったのです。本日の21章です。そうは言っても弟子たちにはそれが自分たちの師匠救い主であるとはすぐには分かりませんでした。ことの次第は次のようです。7人の弟子たちが指示に従ってガリラヤ湖に到着していましたけれども、心が痛んでいて自分たちはどう過ごしていいのか全く分からないで困っていました。イエス様の弟子になる前にこの湖で漁師として生計を立てていたペテロが、私は漁に行くと言いました。他の6人も賛同して、私たちも一緒に行こうという話になりました。3節のところです。船を漕ぎ出して7人で力を合わせて夜通し漁をしましたけれども、元漁の専門家である人たちも何人もいたんですけれども、空が白んできて夜が明けても何にもその晩は取ることができませんでした。文字通り努力は徒労に終わりました。神様に聞くことなく自分たちの考えで頑張ったとしても、なかなか成果が出てこないということが弟子たちに分かったのだと思います。師匠を失った悲しみ、師匠を裏切ってしまった自責の念、そして自分たちそれなりに頑張ったのに何をやってもうまくいかない、そういう徒労感に苛まれていたその時に、弟子たちはある声を聞きました。子たちよ、何か食べるものがあるか。そういう声でした。弟子たちはもうお腹ペコペコで力も尽きていて倒れそうでしたので、その声に希望を見出すことになりました。ありませんと答えました。そうすると、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだ、そういう声が再び聞こえました。実際にその通りにしてみると、なんとあまりにも魚が多く取れすぎて網を船に引き上げることができないほどにたくさんの魚が取れました。救い主イエス様の御声に聞き従うと、こんなにたくさんの収穫があるのか、そういうふうに、声の主がイエス様だと分かった時に思ったことだと思います。弟子たちは我に返りました。そして師匠イエス様の愛情が弟子たちの心を満たしていきました。キリスト教は救い主イエス様がいなくなると全くの無力になってしまいます。イエス様ご自身が十字架の上で父なる神様との関係が断絶するというのを味わって 全くの無力を味わったのと同じように、弟子たちも救い主を失って全くの無力を味わっていました。しかし父なる神様が3日目に約束通りに救い主をよみがえらせ、キリスト教を全世界に希望と愛をもたらす素晴らしい宗教に立て直してくださいました。救い主イエス様も父なる神様も約束を信じる者を決して裏切らない。神様は約束を反故にすることができません。嘘をつくことができません。神様は正義の方です。神様は倒れる者を必ず助け起こし、温かく包んでくださいます。私自身も低血圧と過労のために、倒れてしまうんじゃないかなっていうふうに感じることがありました。気力が失せて精神力が弱って、ほんの少ししか働けない、そんなことがあります。平日週4日事務の仕事をしていましたけれども、それを1日減らして3日にすることでなんとか乗り切ろうとしています。創価教会の長老会も2ヶ月に一遍牧師の説教に変えて教会員の証の時を持とうと決めてくださいました。説教の負担を減らしてくださいました。内科の先生にお世話になって漢方薬を飲み始めて4ヶ月半になりますけれども、回復まではまだ何年もかかるのではないだろうかとも言われています。聖書を読んでもあまりインスピレーションが湧かないということも多くあります。神様を感じる力も前より衰えているように感じます。仕事をどのくらい続けられるだろうかと弱気になることもあります。しかしそんな苦しい中でイエス様が御業を起こされています。今年に入って創価教会に転入された方も数名いらっしゃいます。減っていく収入を埋め合わせて有り余るほどに牧師に対して多額の献金を、お見舞い金をくださった方々もあります。また教会の長老会は牧師への謝儀の増額を提案してくださって、先週の総会で承認が下りたところです。毎週オルガンを弾いてくださっている総学者のいとこ2名も今月に入って相次いで洗礼を受けられて永遠の命を手にするに至っています。神様が多くの方々を教会につなげようとされている、そういう風が吹いているのではないか。神様が何か素敵なことをなさ、今まで以上に素敵なことをされるんじゃないか、そんなふうに感じています。ですから今年の年間主題は求める方々にお仕えするという形で、私たち全員が周囲の救いを、罪の許しを、神様の愛情を求めている方々にお仕えしようという形にさせていただきました。イエス様が右に網を打てと言われるときに、私たちは素直に右に網を打ち、もしイエス様が左に網を打てと言われるときには素直に左側に網を打てばよいのです。イエス様の御声に従って導かれるままに働くことを信仰と呼びます。イエス様は裏切られない、そう思って約束や御声に従って準備し働くことを信仰と言います。そしてその信仰によって神様は御業を成してくださいます。信仰なければ神様を喜ばせることはできない、ヘブライ人への手紙に書いてある通りです。 私たちが約束にを反応するときに神様は御業をなさいます。求める方々に仕えるということで、私たちも信仰を形にしていきたいと思っています。繰り返しますけれども、救い主イエス様も神様も信じる者を決して裏切ることはありません。倒れる者を神様は必ず助け起こし、温かく包んでくださいます。迷う時、また苦しむ時に、船の右側に網を打ちなさい。その御声に聞き従う者は幸いです。その声に聞き従う時、救い主イエス様がそれぞれの人生を立て上げ、御業を起こしてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは愛情に富み、恵みに富み、憐れみに富んでいらっしゃる方です。私たち人間があなたを裏切ることがあったとしても、あなたは決して私たちを裏切られることはありません。約束を握って生きていく人たちを、あなたは決して見捨てることはありません。どうぞイエス様を通して御声を響かせてください。船の右側に網を打ちなさいと私たちに命じてください。私たちの人生はあなたがくださったものだからです。私たちが応答するときに、ますますあなたは愛情の深さを私たちに示してくださいます。どうぞ全世界の教会がイエス様の御声に従って、イエス様の体として今週1週間を過ごすことができますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。